ようございます。ハートオブジーザスのお時間です。 AMI ジャパン宮城県仙台市からしおりがお届けいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もありがとうございます。このラジオを撮ることができます。本当にこの時間が私は大好きです。あなたの導きの中で一つ一つチャンスをものにしていきたいと思っています。このラジオを通していろんな人に発信できます。どうぞ導いてください。この時を感謝して、大好きなイエス様の名前を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。今日のお話のタイトルは、太陽も悲しんだ日。お前、王様なんだってな。ローマの兵士たちがせせら笑っています。だとしたら、冠とガウンがいるな。そう言って、イエス様に茨で編んだ冠をかぶせ、紫の布を着せ、兵士たちは大げさにお辞儀をしてみせた。それから散々イエス様を鞭で打って、唾を吐いて痛みつけた。人間以下の扱い方をされているこの方こそ、命を作られた、この世界のすべてを司っている王である神の子ということを彼らは全く知らなかったから。兵士たちは、私たちの王と書いた印を木の十字架に貼り付けた。そして町の外の丘を登り始めた。イエス様に十字架を背負わせて、何も悪いことをしてないのに、イエス様はまるで犯罪人のように、これから十字架に貼り付けられ、死刑になろうとしていました。十字架に貼り付けられたイエス様は、苦しみの中で喘ぎながら言われた。お父さん、どうか彼らを許してあげて。何をしているのか分かってないんです。すると見物していた人たちが叫んだ。私たちを救いに来たんじゃなかったのか。自分だって救うことができないじゃないか。でもみんな間違っていました。イエス様はその気になればすぐその場で自分を助けることもできたんです。すぐにでも天使たちをそばに呼び寄せて助けさせることもできたんです。本当に神の子なら今すぐそこから降りてこい。本当のところ、イエス様なら十字架から飛び降りるだけでなく、一言お話しするだけでこの苦しみすべてを止めることもできたんです。あの女の子を生き返らせたみたいにね、嵐を沈めたみたいにね、5000人の人のお腹をいっぱいにさせたみたいにね。でもイエス様はあえてその場にとどまった。みんな分かってなかった。イエス様がそこにとどまったのは、手足に食い込んでいる釘のせいじゃなかったってこと。そうじゃない、むしろイエス様がそれほどみんなを愛していたからなんだ。お父さん、イエス様は必死で天を見上げ、神様を呼び求めた。どこ？私を置いていかないで。初めてだった。イエス様がお話ししても神様がお答えにならなかったのは、そしてこれが初めてであると同時に最後でもあった。どうにも耐え難い、恐ろしい、永遠に続くかと思われる静けさ。神様はお答えにならなかった。ご自分の一人息子にあえて背を向けられたのだ。イエス様の方に涙が止めどなく流れる。すべての人のすべての涙を拭ってくださるそのお方の方に、 涙が拭われることなく流れ続けた。まだお昼だというのに、恐ろしい暗闇が世界を覆った。太陽も輝きを失った。地面は大きく震え、山々は揺れた。岩が真っ二つに割れた。まるでこの世界みたい。神様に作られたものすべてが粉々に崩れ落ちていくようだった。すべてを突き落とすような罪に対する神様の怒りが嵐となって吹き荒れた。その怒りを受けなければならなかった人々ではなく、その一人子であるイエス様の上に、神様の選ばれた苦しい道、こうするよりほかなかった。罪を取り除き、同時に罪にまみれた人々、神様の子供たちを救うためには。それから、イエス様は大きな声で叫ばれた。終わった！そして、その通りだった。イエス様は、この世界を救うという、初めからの目的を成し遂げられた。お父さん！イエス様は泣きながら言われた。私の命を捧げます。そして、最後に深く息を吐いてから死を迎えられた。奇妙な雲と影が空いっぱいに広がった。紫、オレンジ、黒。まるで怪我をした時にできる痛々しいあざのようでした。弟子たちはそっとイエス様の体を十字架から下ろした。石で蓋をする洞穴のような新しい墓にイエス様の体を納めた。どうしてイエス様は死んでしまったの？どこでどう間違ったんだ？イエス様が死ぬってどういうことなんだ？弟子たちはもう何がどうなっているのかさっぱりわからなかった。でもこれだけはわかった。どうしようもなく心が痛み苦しいということ。今日の聖書の箇所はルカの福音書23章34節。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。イエス様がすごく苦しみの中この刑を受けて、私たちの罪の代わりに死んでくださって、それを私たちはどんなふうに受け止めていたんだろうかと今日は考えさせられました。イエス様大好きです、イエス様どうぞ許してください、ありがとうございますっていつも言ってるんだけど、やっぱり苦しい時、切羽詰まってる時って、見物していた人たちみたいに、私たちを救いに来たんじゃないのかって、何も分かってないイエス様のことを試すというか、イエス様にさあどうするんだっていう風になってないか、またはそういう人がいた時に私はそういう風に声を上げれてたかって言えば、決してそうではなかったんじゃないかなって、やっぱり今ここを読んで考えさせられます。クリスチャンだから、クリスチャンじゃないからじゃなくって、やっぱりこの聖書を読んだ時にここの意味を伝えてもらうって、やっぱりだいぶ違うと思うんですね。イエス様の存在の意味と、イエス様が私たちの代わりに罪を背負って死んでくれたんだよっていうことを、やっぱり伝えていかなきゃいけない。私、仕事の中で神様をイエス様をバカにするじゃないけどなんだろうな、イエス様にどうせしおりちゃん祈ってればいいと思ってるんでしょみたいな感じに言ってくる先輩が、なんでそういうことを言うんだろうって、でも私はその先輩に言い返せないし、でもその人のために祈るし、すごいね、神様がその人のことをすっごく大好きで、いつもその人を祝福いっぱいもらってるし、愛されてるし、助けてもらってるし、なのにね、そういう風に、なんだろう、イエス様なんていないんだって、神様なんていないんだ、じゃあ祈ったらどうにかなるのかみたいな感じでね、言ってくる人がいて、なんかそれを聞くたびに、うん、嫌な気持ちになるな、辛いなってなるし、 なんかまるでこう、まあ、自分も昔そうだった時もあったから2倍というか二重にその嫌な気持ちになるんだろうなっては思うんですけど、その人のために祈ることできてるって今実家に帰ってきてて母親に言われて、祈ってる祈ってないみたいな、はっきり祈ってるとは言えなかった、うん、やっぱり私のできることはその人のために祈ることだし、あのその人が救われますように、その人が自分でねみんなの嫌なこと全部引き受けちゃうような人だからこそ、なんかそうじゃないよねって、やっぱり神様がその人が必要だから私のそばに置いてるんだなって思うので、誰かのために祈れる人になりたいです。なんかこの人苦手だなって思う人にこそやっぱり祈りって大事だし、祈るために私がいるんだなって思うと神様に感謝です。それでこそ本当に感謝だなって思います。今日もラジオ聞いてくださってありがとうございました。来週もこのラジオでお会いしましょう。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。シャロー。